まあ、通告に従いまして、質問は3点でございますが、質問の用紙として小さい項目を挙げておりますので、順次質問をいたします。まず第1点は、特別養護老人ホーム建設についてでございますが、その1項として、市長は行政報告の中で、建設について、今年度の、測量業務、地質調査業務、並びに建設設計書を作成して、平成23年度の建設完成に向けて進めていきたいということでございました。いよいよ、この、建設が始まるなというところでございますが、この、老人ホームの建設計画は、まあ、市長もご存知のように、数年前から老朽化と地滑り地帯での等の危険性もあり、移転新築の計画の話はあっておりましたが、まだ建設年度については決定をしておりませんでした。まあ、ちょうどそのような時に、他県のグループホーム等の、火災発生によりまして、多くの尊い人命が失われました。事故が発生しますと、当然その基準も厳しくなってまいりますが、平成19年に消防法の消火設備の改正が通行されまして、該当する、施設は経過設置3年間、平成23年の前に、消火設備、いわゆるスプリンクーダー等の設置が義務付けられました。まあ、これを私は早く知りまして、危険物安全協会の役職でもありまして、当時、早速一般質問いたしました。まあ、それが今回の、その限度内に、特養ホームの建設ができますことを、本当に大変嬉しく、まあ、一安心をしているところでございます。まあ、そこで、海岸埋め立て用地に決定しておるわけでございますけれども、その面積は、私も勉強不足でわかりませんが、どのくらいあるのか。そして、建設用地は、まあ、いろいろ、あそこは、広大な敷地でございますので、保有空地、また駐車場、まあ、その他を見て、どのくらい予定されておるのか、お尋ねいたしたいと思っておりますし、また建設計画の中で順次、進めていかれる、測量、施設調査、まあ、ボーリングですね、基本計画等の日程工程については、どのように考えられておるのか、お尋ねいたしたいと思っています。また、建物の配置、いわゆるレイアウト、については、測量の後だけには、まあ、確定はできないと思っておりますが、市としての復案を持っておられるのかどうか、まあ、どのくらいのところに配置してどうするというようなことがあるのかどうか、まあ、その程度の素案がなければ、私はいろいろ今から配置についても手間取るんじゃなかろうかというように思っているところです。また、湿地も広大であり、低地でもございます。先般の説明では、グランドラインは、まあ、GL は、隣接の老人ホームの何との説明でございましたけれども、私も現地に行っていますと、少しでも高い方が良いように思っております。そしてまた、排水口も高台からの数量、流速を考慮しますと、別途、埋設、カルバートをですね、今のカルバートはだいぶ満潮の時は使っております。まあ、そういうことで、満潮時でもですね、配信可能な設置と思っておりますが、これについても お尋ねをいたしたいと思っています。次に、今、設計でございますが、建設行為には、事業費の基礎となる基本設計が急務でございますが、設計決定として、設計方法として、コンペ方式など、まあ、いろいろあるようでございますけれども、私は、まあ、コンペを、まあ、されるかどうかはっきりわかりませんが、私は期間的に、このコンペ方式は、無理と思っております。そこで、党内設計事務所も、まあ、優れた設計事務所ばかりでございますので、党内設計事務所の使命をと思っております。そしてまた、その工事についても同等に思っておりますので、市長のお考えをお尋ねいたしたいと思っています。それから、事業債についてでございますが、財源については、市長の行政報告の中で、介護サービス、施設整備、事業債と、過疎債の併用が可能であるとのことでございました。私も調べてみますと、まあその通りでございますが、事業費の減額を記載されるのか、また基金も活用されるのか、過疎債は、まあ 50% でございますね。その中、うちの、元利 70% が公営処置で、まあ 30% 負担です。まあこれは特例債とも変わりございませんが、まあ、特例債はこのような施設には該当しないでわけでございます。併用する介護サービス整備事業は、まあ、100% 負担で、こういう措置がありませんが、どの金融機関を利用されるのか、また、 過疎債は12年償還でありますが、介護サービス事業の償還計画は年数はどのように今考えておられるのかお尋ねいたしたいと思っています。そしてまた、この記載には特別老人ホームとしての制度や設置基準はありませんけれども、設計計画の中で市長が以前言われておりましたユニット型の構想はどのように考えておられるのか。そしてまた、規定病床100床のうち今回の建設結果で、計画でユニット型1人部屋そしてまた2人部屋4人部屋とあるわけでございますが、その割合はどのように考えておるのかお尋ねいたしたいと思っています。またホーム内のアンケートも取られておると聞いておりますが、ユニット型のそのニーズやアンケートの内容はどのようにあったのかお尋ねいたしたいと思います。ちょっと数が多いですけれども、それから、引き続きまして、ショートシティのことでございますが、高齢者を抱える家庭ではですね、障害者をいろいろ抱えている家庭では、健全な家庭には考えられない、事情が生じてまいります。まあ、そのような時に、ショートステイの要望が多いようでございますが、まあ、現在は、まあ、6床ですか、6名くらいと聞いておりますが、今後、建設設計の中で、増床計画は考えてあられるのかどうか、増床計画があれば、何名分増床されるのか、そしてまた、増床されるとなると、当然、介護職員の増床となるわけでございますが、その対応策は考えておられるのかどうか。まあ、以上、難点がございますけれども、ご答弁をお願いいたしたいと思っています。
一山議員の質問に対する、理事長の答弁を求めます。社会長。
18番、一山茂議員のご質問にお答えいたします。特別養護老人ホームの建設計画についてということでございます。特別養護老人ホームの建設につきましては、勝本町公民館連絡協議会長、伊佐木地区公民館長様にご指摘いただきまして、内容説明を行い、現特養ホームの臨地、まあ、下側でございますけれども、海岸、まあ、埋め立て地を利用して建設を進めることでご理解をいただいております。現在、建設予定地周辺の測量業務委託を8月16日に発注し、測量業務を実施中であります。また今月中に建築に伴う土木工事及び建物の建築設計業務の発注を行うべく準備中であります。敷地面積につきましては、小さな数字は、今申し上げられます。もあのちょっと持ってきておりませんけれども、1万平方メートルに若干届かないと、9000数百平米でございまして、建物面積は4300平米を計画をいたしておるところでございます。レイアウトにつきましては、部内専門委員会を設置の上、設計業務委託に臨むことといたしております。また、配置計画案決定後、地質調査に入る計画でございます。排水計画につきましても、建設予定地及び上流の流域を含め検討を行い、関連部署とも協議の上、排水対策に万全を期すようにしております。議員、ご心配のところを十分に、考えてやるように出しております。また、建設基礎高につきましては、基準の範囲以内で現在の敷地より少しでも高く設置できるよう計画を立案することでといたしております。また、建築計画におきまして、コンペ方式も案の一つとして、実際考慮しておりました。ところが、委員会の設立から要項等の作成並びに審査に特に時間を要しまして、約1年間、設計業務だけで約1年間かかると。という状況が判明いたしまして、建設までに長期間の日数を要するということもございまして、議員ご指摘のように、非常に時間がかかるということでございまして、コンペ式方式は取らないようにしたところでございます。指名業者におきましては、地元設計事務所に発注することに出しておりまして、先にも答弁いたしましたとおり、部内での専門委員会と調整を行いながら、早期に設計業務を終了して建設に臨むようにしたいとしておるところでございます。次に財源についてでございます。議員ご指摘のとおり、介護サービス施設整備事業債と、過疎債の併用が可能でございます。特別養護老人ホームの建設にあたっての設置基準は、老人福祉法の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に基づきまして、建築基準法、消防法などの関係法令を遵守し、計画を進めております。先ほどの 過疎債の召喚期限でございますけれども、原則15年でございますけど、特例が認められるかどうか別といたしまして、20年程度にできたらいいなと思っておるところではございます。昨年実施をいたしました、失礼しました。施設の建設費補助金の適用は 50% 以上のユニット化でないと適用されないところでございます。昨年実施した利用者及び家族のアンケート結果では、ユニットに入居を希望される方は全体の1割にも満たない状況でございました。またユニット化した場合に経済的な理由により移行できない方が相当数になると予想もされます。施設の種類、規模につきましては、育児、福祉施設等整備検討委員会を設置して、その諮問に応じまして、委員会を実は4回開催をしていただきました。検討していただきまして、答申を出していただいたところでございます。その結果、答申は、多少室を100床、今は多少室100床でございますが、今は4人部屋が25でございますけれども、4人部屋を20室、80人。二人部屋を実質20人ということで多少100床。ショートステイ利用といたしまして、ユニット型、ショートステイも必要だという意見もございまして、ショートステイにユニット型を導入したところで、導入する予定でございまして、実証の2ユニット20人をショートステイで計画でございまして、合計120床を建設する計画しております。従いまして、現施設が多少施設100床、ショートステイ6床でございますから、14床の増床計画でございます。人員でございますけれども、それから職員でございますけれども、ユニット型で増床した場合、現在の職員に看護師1名と、介護士が 4. 数人、いわゆる4人から5人の増員が必要となるところでございます。
市山衆議院。
私の思った通りの説明でございまして、あまり追質はもうないわけでございますけれども、ユニット型のですね、特有の基準では床面積が、132平米以上ということになっております。まあ、4坪、8畳でしたよね。それ以上になっておるわけでございますが、今回の平米数はどのくらいに見てやるのか、そしてまた構造についてはですね、これを見ますと、2階建ては建築基準法で定める耐火建築物でなければいけないというふうになっておりまして、平屋建ての場合はですね、準耐火構造でなっております。まあ今度、市長は木造建設という話も出ておりますけれども、まあ当然木造でも外部はまあそうした不燃材になるわけでございますが、ユニット型の居室だけが準耐火構造になるのか、まあこれは設計士が詳しいと思いますが、分かっておられれば、お尋ねいたしたいと思っています。そして、ユニット型についてはですね、さっき市長が申し上げ、おっしゃったように、現在のですね、高齢者の標準所得ではですね、ユニット型の希望をする人は私は少ないと思うんですね。所得が少ないから。しかし、まあ失礼ですけれども、今の段階の世代の方々が将来的にですね、高齢者になった場合は、まあ所得も安定するか、しておる方も多いと思いますので、そのニーズも多いと思います。そこで、ある程度のユニット型も必要じゃないかと、私は思っておりたいところでございます。それで、この、耐火構造、部屋についての平米数と、消防法について、分かっておられれば。
白川市長。
面積につきましては、やはりその基準がございます。基準はもちろん上回らないかんわけですけれども、それにつきましては、部屋の構造等で、基準を超える最小限の面積と考えておるところでございます。それから、建築基準法による材質等、それは、設計室等の話の中で決めていきたいと思っておりますし、他の消防法、その他の法令につきましても、それを厳格に守っていくということで、対処させていただきたいと思っております。
市山茂議員。
建設、面積は、まあ、約4000平米ぐらいだってね。4300でしょ。4300平米ぐらいとおっしゃったわけですが、まあ、大体、今まではですね、3000平米ぐらいで、まあ、折り合おうというような計画だったわけですけれども、今回は、さっき申し上げましたように、あそこは定地でございますので、まあ、ロータリー方式になると思いますね。それで、やっぱり上の老人ホームの 何ですか、実名よりも関係がございますのでですね、あれが3メーターあれば 1.5 メーター、1.5 倍ですから、約、5メーターぐらいは離さないかんわけですね。まあそうしたこともあって、いろいろな保有空地もあるし、それからまた駐車場も十分、まあそれで十分4300であるわけですね。大体。まあ、だろうと思う、そのために取ってやるんだろうと思っていますが、ちょっと。
社会長。
新しく、施設を作りますと、上の特用は解体をすることになります。一部駐車場はその辺も利用しないかんのかなと思っておりますが、余裕のある設計をしたいと思っておるところでございます。また、そして、先ほど議員ご指摘のように、建築基準法で、許される最大限の木造をいたしたいと思っているところでございます。
内山茂議員。
私は先日現地にいたときに、海岸線があんなに立派なとは思っておりませんでした。上から消えますからですね、侵入路はこれ厳しいなと思っておりましたが、尋ねてみますと、ちょっとあそこが分かりにくいわけですね。湯本方から来て、なんか知らん変なところに入るような気がいたしたわけですけれども、あれはもう少しそう改良していただかないと、一般の人が来るときもちょっと分かりにくいと思います。私はちょっと迷いましたものですから、それだけをお願いしたいと思っています。それではこの件については終わります。次には、博多駅対馬航路ヘリ建造についてでございます。まあ、先ほど、松田議員さんは空路の方をお尋ねになりました。私は今度は海路の方をお尋ねいたしたいと思っておりますが、この件につきましては、国の施策と県議会の議決であり、市長には直接な関係はなく、質問は私もどうしようかと考えましたわけでございますけれども、離島航路の運賃低廉化にはですね、島民の念願をしていることでありまして、また期待もしていることでございます。そこで離島市長として、航路対策協議会、あるいは、三市一町協議会にも出席されて、まあ、活発な意見や要望もされております。この事業についても、ある程度の資料、説明もあって把握されておると思いますので、まあ、お尋ねをする次第でございますので、その点、ご了承いただきたいと思っておりますが、まず、去る7月8日、県離島基幹航路運賃対策協議会のが開催されまして、昨年度の九州商船、ヘリー、今度の船は、長崎じゃなくてヘリー万葉というわけですけれども、まあ、新船建造に引き続き、今年度は九州遊船が運航している博多行き対馬航路のヘリー1隻を、新造することを決定しております。これに基づきまして、県は離島地域交流促進基盤強化事業として、船舶建造費の費、あるいは、整備費用全額を補助し、国の社会資本、整備総合交付金を活用して、航路運賃の定例化として、県議会で決定をしております。博多行き対馬航路一隻は、ニュー対馬の更新の代替船でありますが、この事業は、離島基幹航路の老朽化した船の更新や整備を補助し、運航会社の負担を軽減して運賃の引き下げ、につなげるために船からの交付額は5年間で約254億となっております。まあ私たち島民にとってはですね、運賃の引き下げと新しい船に乗船できるということは、まあ、大変ありがたいことでございますが、県と、運航会社との協議内容が私たちにとっては、まあ、理解しにくく不透明な点が、多いございます。これが本当に恒久的な離島航路運賃の定例化につながるかということが私たちは不安でございます。いくら国の、施策交付金、県の補助金、県の決定であっても、まあ、全て国民の私たちの税金でございますのでですね、254億の金を助成するなら、島民直接の有効な定例化の方法が私はあると思いますので、 市長のご見解を提案する次第でございます。次に、国の交付金は先ほど申し上げたように、5年間で254億、対象は、離島基幹航路、九州郵船、九州商船、野茂商船、五島産業、汽船等でございますが、内訳は船舶がこの航路で206億円、そしてリフレッシュ、いわゆる整備費が44億円の割合となっておるようでございますが、すでに五島長崎航路、ヘリ万葉は、約26億円。これは平成21年度決定でございますが、博多行き津島航路、新津島、約21億5千万円。これは、22年に就航予定でございますが、新津島の建造予定費は、先ほど言いました、29億1500万円。これに対する国の交付金は7割、県の補助金は3割。で、これは県は期待でございますが、これを20年スパンでやるということでございますが、新津島は浸水が、平成元年、現在22年でございまして、これは当然対象でございますが、ヘリ筑紫は平成6年浸水、現在15年で、5年後にはこの計画内では対象になるわけでございますが、これは私の判断ですが、コロツ港のアルサ、これは昭和62年でだけでも現在33年、当然これは本来なら来年、該当すべくなっております。エメラルドは平成18年、現在3年、これも対象外でございますが、今回、唐津新通寺航路は対象外でございますが、アルサの年数から言えば、当然対象となるべき、船でございます。今回は博多航路でございますが、仮に、新津島を新造して、五島商船が提示しておる2割安となるのか、筑紫が対象となるまで値下げがないのか、博多、壱岐津島ですね。これが2隻とも同時に補助対象となるのであれば、わかりやすいわけですけれども、船は年によって時期がずれております。そうしたことになりますと、一席で 20% の割引になるかどうか、二席で、できてから 20% 割引になるのか、それとも、その新津島の建造費で、全体プール計算になるのか、なかなかこれも不透明な点でありますので、市長のご判断を感じたいと思っています。それから、私も九州以前にちょっと行って調査をいたしましたが、船舶を更新、リフレッシュ費用をですね、全額補助するのは、私の考えではですね、公設民営化の、形でありますけれども、陸の履物のですね、指定管理者方式とは全く違うわけですね。ただ共通点は、いかにして、船賃を安して、交流人口を図るか、増強を図るかということだけは共通しておりますけれども、あとは、なかなか不透明でございます。カーヘリーの耐用年数は、11年の使用客であるわけでございますけれども、実際の船の活動の年数はですね、安全面から考えても、大体30年から32、3年は、使われるそうでございまして、新津島もあと10年から15年は運航できるわけです。それで今まで、もう今、減価償却をもうしておりますから、これからが会社の利益につながってですね、そして島民にも、還元ができるというような、考えだろうと私は思っておりますが、これから見ましてもですね、無駄な私は投資のように考えてなりません。例えば、運賃が、例えばですよ、これは2割引きになりますとですね、運航会社も代理店も収入が2割減るわけですから、運営業大変また支障があると思っております。この政策は自民党政権時の施策であるわけでございますが、政権交代となって、そして、民主党のマニフェストにあります離島航路対策は、鉄道運賃並みの法案がもし、成立された場合は、この事業はどうなるのかと、廃止せざるを得ないことになるのかと、私も後で報告しますが、私直接大臣にですね、質問をいたしました。あれです。秘書を通じてですね、質問をいたしました。回答が来ておりますので、後でお知らせしたいと思っておりますが、 ジェットホイールの低廉化についても、高速料金が、大体私は知りませんでしたけれども、高速料金が2500円で、そして乗船が、2400円、合わせて2900円ですから、特急券と乗車券と、まあ、あった、合わせたような形ですね。そうしたことで算定をされておるそうでございますが、高速道路無料化に伴いですね、高速運賃の無料化となれば、この2500円も何パーセントかですね、私は国の方で割り引いていただきたいというふうに思っておりますし、今回の、運賃の低廉化には、まあ、該当するということになっておりますが、まあ、内容は不明であります。まあ、以上の通り、不明点が多いわけでございますが、今後、民主党の政策によって変化があるかもしれませんけれども、市長はいろいろな会合に出席をされます。なかなか活発な人でございますので、この点ですね、確認をしていただきたいというふうに思っております。そうですね、大体、これですね、はい。以上ですから。
白川市長。
壱岐、博多壱岐対馬航路のフェリーの建造についてのご質問でございます。今回の航路運賃の低廉化についてご説明いたしますと、長崎県は離島住民の経済的負担の軽減を図るともに交流人口拡大による活性化にするため、県内の離島基幹航路に使用される船齢が、議員仰せのとおり、おおむね20年経過する船舶の更新に要する補助金のリプレイス補助金と、長寿命化への修理点検、ドック等の費用に要する補助金、リフレッシュ補助金を、離島基幹航路運航事業者、すなわち、博多駅対馬航路においては、九州郵船株式会社に交付し、航路運賃の低廉化を実施するということでございます。リフレッシュ補助金につきましては、特定疾患や後期高齢者、学生等に対しての割引で、今年の1月からすでに実施されております。リプレイス補助金につきましては、九州郵船の新津島が今年度から23年度にかけて設計、建造を行い、平成24年4月上旬に就航予定でございます。なお、新船就航後に引き下げる対象運賃及びその引き下げ率は、期間は航路ごとにこれから設定されることになっておりますけれども、7月8日の先ほどおっしゃいました、会議におきまして、長崎5島の5島について申し上げますと、11年間にわたり2割程度の運賃引き下げを行うということになっております。さらに、ジェットホイールにつきましても、先ほど申されましたように2400円というのはフェリーと同じ賃金、運賃でございますから普通料金ということですね。あと2500円が高速、だから4900円ということでございまして、これにつきましても、2割、割引するということが長崎五島航路の今の予定でございますので、これに準じるのではなかろうかと思っているところでございます。このように先ほど申し上げましたように11年と申しましたから、今回の県による航路運賃の低廉化については有限でございます。恒久的ではございません。議員ご指摘のように恒久的な低廉化を私たちは望んでおるわけでございまして、今後同じ悩みを持つ壱岐対馬五島新上五島町からなる三市一町会議のメンバーとともに、このことについて国や県に対し強く要望をしていくという所存でございます。次に、県は離島航路を補助金として29億1900万円を出しておるが、ジェットホイールを、さあ、申しました。すみません。ジェットホイールも対象になるということでございます。それから、今回の航路運賃の低廉化の対象航路は、リプレイス対象船舶が就航する航路ということでございますから、筑紫も該当すると、私は理解をしているところでございます。もちろんジェットホイールも該当する、筑紫も該当すると考えておるところでございます。これについては確認をいたします。それでしかいまして、唐津航路は対象外となるということでございます。博多壱岐対馬航路については、失礼しました。なお、唐津引導寺航路においても、フェリーあずさが平成21年度から25年度までの5カ年計画のリプレイス対象船舶でございます。 離島機関航路運航事業者である九州郵船がリプレイスを希望したならば、協議会において承認、そして協議会が承認したならば、今回のニュース書は同様に当該航路運賃の低廉化が実施されるものと思っております。あくまでも参考でございますけれども、これは人の値引きでございまして、低廉化でございまして、自動車高速用については、県としては割引の対象外と考えておるところでございます。しかしながら、これは運送業者が、運行業者が決定することでございまして、この点についてもやっぱり発言していきたいと思っておるところでございます。それから、減価償却負担の耐用年数のことでございますけれども、2000トン未満のカーフェリーの耐用年数は11年ということで定めております。耐用年数を過ぎた後に残る残存価格と税務的なことについては割愛いたしますが、最後の1円まで減価償却できるというふうになっておるところでございます。先ほど委員申されますように、減価償却がすでに終わっている船をリプレイスしたときに、船舶運航会社は厳しいじゃないか。もうその通りでございます。会社にとっては、何のプラスもない。ただ新しくなったということでございますけれども、いわゆる、計算上は全くのゼロなのに、2割引かないかん。非常に厳しいと思っておりますけれども、まあ燃費は若干改善するかもしれませんけれども、あとは、私たちは、島民として、利用者として、1円でも安いがいいわけでございますので、ぜひ、九州支店に頑張っていきたいと思っているところでございます。
内山茂議員。
5島長崎航路のお話がございましたけれども、これは5島がですね、2割を提示しておるのはですね、船がもう古いわけですね。省エネ時代のエンジンじゃないわけですよ。それでその今度、リプレイスしてもらうとですね、燃料がうんと安くて、人件費の削減どころじゃないそうです。まあ、そういうことで2割を提示しておるそうでございますけれども、大体、これの要望、九州支店の希望としてはですね、私はアウサの方を大体古いわけですから、本当ならせないかんわけですね。しかし、博多行き対馬航路でございますから、対馬が、対象になっているわけです。そしてまた、さっきも私も言いますように、筑紫は平成6年、今15年ですよ。で、5年間のうちには20年に達するわけですね。で、20年スパンには該当するわけです。で、そこがどうなるかと、私は2隻作って2割か、1隻作って2割か、フル計算になるのかということを私は言っているわけですけれども、そこでですね、私は唐津航路は対象外でございますけれども、博多、行き間はですね、2等で今2400円です。そうするとですね、これは2割引きしますと480円。そうすると1920円になるわけですね、博多航路は。そしたら、唐津航路を見てみますとですね、現在1850円です。そうするとですね、その差は70円しかないわけですよ。で、そうすると博多とあんまり変わらんのに70円の差でやるのかというようになるわけですから、これはもうぜひですね、九州郵船県の方もですね、早く、アウサの方は対象にしていただきたいと私は思っております。そこでですね、私も先ほど、言いましたけれども、山田雅彦さんが、選挙に出ると、まあ、こういうことをやってるわけでね、離島ガソリンの税金廃止とか、高速道路の無料化とか、それから漁業者の問題とか、それから鉄道運賃なんとかいうふうになっておりますので、私も直接こうして山田大臣に100歩送りました。そうしたところがですね、私は、離島航路を鉄道運賃並みと言っておっしゃるが、いつそういう実施ができるのか。そして離島のガソリン税については、これはもう市議会でも意見書を出しておりますから、ぜひ早くやってください。そして漁業者の燃油についてもですね、オイルショックの時はですね、漁獲もあり、それなりの漁価も安定しておったわけですけれども、現在はその時代と違います。私もあの頃も、オイルショックぐらいも油を持っておりましたが、現在は、やはりですね、漁に行くにも、いくらかかるだろうか、油代がかかるだろうかというふうに計算をしていかないといかない時代でありますよと。それで、それでは、漁業者の後継者も育たんとじゃないですかということをですね、書いて送りました。したところは、その漁業に対してはですね、漁業経営シェフネット構築の事業として、 まあ、1兆20億円組んでおるというような話だけで終わっておりますが、最初申し上げました、この鉄道難についてはですね、私たちが立ち上げた島の振興議員連盟が国民の基本的な移動の手段を確保する交通基本法の早期実現に向けて国土交通省と調整を進めておる。離島のライフラインたる航空機や、船舶、航路運賃を鉄道並みに下げるために来年の通常国会に提出して法案が可決されれば、2012年から施行すると。そしてまたガソリン税についても、島の振興議員連盟において離島におけるガソリン税の減免に向け、前原、国土交通大臣への要望と予算要求を行い、政府税調でも具体的な議論を進めてきた。今月末の臨時国会へ法案を提出予定。法案が可決すれば、2011年から施行するということになっておりまして、これもそのガソリンについてももう、可決されればもうすぐなるということでございます。そして、この鉄道運賃も可決されれば、12年から、2012年からやるということでございますが、まあ、その中でですね、私は一番この、共通せないといけないことはですね、県離島振興、振興懇話会というのが、8月1日に、まあ、設置されておるわけですね。そして14人の委員が初会合されて、平成12年に執行する離島振興法の継続の新たな、本土との格差の解消に向けて、訓練補助で船の運航を1000円にしたい。そしてまたの意見や医療、そして雇用の産業振興等の意見を出て、同会は来年の3月までに5回開催して、6月には、意見書を策定して、県は7月以降、国へ要望するというふうにこう出ております。それでですね、私は国の施策でこれを船を作りおる。県は議決をしておる。そして私たちは、運賃の低廉化に向けてお願いをしておる。そしてこれはまた1000円でお願いしたいというふうにですね。そしてまた民主党では鉄道並みをするというやこうまちまちに一貫性がないようでございますのでですね。こういうこともよく市長もですね、そのいろいろな会で今検討されて、そしてこれはやっぱ一貫性を持って鉄道運賃なら鉄道運賃とせんとですね、また県がこの協議会の協議事項をですね、県にやったら、県がまた国にやる。県は議決しようことを知っておってですね、そういうことをするということはですね、また二の手間と思っていますし、これは無だと思います。今回もですね、そういうことであれば、それは雇用とか産業振興については私は結構だと思っていますが、この点も一つ、市長考慮しちゃってください。次に、まあ、福岡市の、まあ、予報についてでございますけれども、これについては各関係機関、また、協議会でも多岐にわたって要望されていると思っておりますが、まあ、次のを加えて福岡市への要望をしていただきたい。これはもう趣旨に出しておる通りでございますから、まあ、読み上げんでもいいわけですけれども、現在は全ての施設はバイアフリー化が要求されております。今回のヘリ振動の建造も、バリアフリー計画がなされておりますが、壱岐の3ターミナルにおいてもターミナルのボーディングブリッジの設置によりまして上下線口が2階となりました。そのため、上下線口にはすべてエレベーターが設置されております。博多ヘリターミナルにはエレベーターはあっても2階の奥の方に1台あります。まあ、実際私も知りませんでした。市長知ってたんですかね。そうです。皆さんどうですか？エレベーターって知ってますか？利用されたことありますか？中でしょう。それでですね、私も、九州郵船に、まあ、来社したときに、ターミナルにはエレベーターないじゃないかと、非常に私も強く言いましたところがですね、ありますよと。奥の方にありますから、あまり利用されてないでしょう。まあ、言われて私も早速ですね、もうエレベーターに乗ってみました。まあ、それは確かにあったのはあったわけですから、降りてみてびっくりしたわけですね。中は倉庫で、リフトがもう出入りしてですね、とてもその、利用されるようなところではございませんでした。担当者に聞いてみますと、あれは荷物の、上げ下げのエレベーターであって、まあ、リフトみたいなもんですね。それでですね、お客様の利用には無理でしょう。下からどこに行くのかわからない。全くわからない。利便性も、なくて、私は不意味であると思っております。それでですね、 それと下船口には通路を、まあ長い通路を割りますと、次には花折階段、結局折り曲がった階段があるわけですが、まあ、障害者とか老人、そして病院の方々、そしてまあ観光客の方で大きな荷物を運ぶ人等には大変難儀をしております。そして急ぐ人なんかですね、ちょっと先に通らせてくれんかというように非常に混雑をしております。それで急ぐ方には大変支障があると思っていますが、利用者の苦情も要望も多いわけでございますが、壱岐対馬の玄関口でも私はあるわけです。昨日も話があっておりましたけれども、時代に合った博多ターミナルにないと、すぐタクシーが降りたらすぐに玄関があって、ロッカーがあります。あそこのところに、エレベーターをつけられるわけですから、つけていただきたい。そして、下船口にもですね、外部のエレベーターをつけられるわけですから、エレベーターを、設置を要望していただきたい。そしてまた、タクシー乗り場がまた変更になっておったわけね。前はスケート場があってですね、あそこがもう非常に邪魔になるということで、乗り場が、変更になりました。もうその関係で、タクシーの乗り場がですね、ほんと先に行ったわけですね。防波堤のようなところに先に行っているわけです。で、あそこまで歩くのもですね、大変です。そして下船口を折れてもですね、雨の降るとき屋根が、街路の屋根がないわけですよ。ね、ないから、雨は濡れる。タクシーの上まではもう30メートルぐらいありますが、あそこまで行くにも濡れる。で、このような猛暑の時はですね、非常に苦情が出ておりました。それでですね、観光客に私はいろいろこう、愚痴を言うから、その私はちょっと聞いてみましたがですね、せっかく壱岐に行ってですね、美味しい魚や、もてないの心で良い待遇を受けましたけれども、ここに来てこれだけのコロコロ引っ張る荷物とですね、手さらいっぱい軽うておりましたが、ここに来てもう幻滅しましたと。もう2番にこれ来られんばいというような、ことが何人かで支えておりましたけれども、本当に、まあ、しみじみとそういうふうに言われておりました。まあ、これはですね、やはり PR よりも、口コミがですね、一番こう影響があるわけですね。そうしたことで、あそこにはぜひ、設置をしていただきたい。いつしま、行政は流されてあっても、ご存知の通り、まあ、私たちもそうですけれども、経済はほとんど福岡です。まあ、その点をですね、強調されて、福岡、壱岐の会、まあ、その方の協力を得まして、まあ、市長の予算の都合もあると思いますけれども、ぜひ要望していただきたいと思っていますが、その点はどうでしょうか。
白川市長。
一番におっしゃるように、ターミナルの、博多のターミナルのバリアフリー化につきましては、必要性を感じております。実は、エレベーターは私も気づいておりませんでしたけれども、下船口から、タクシー乗り場までが雨に濡れます。そういったことで、平成20年度にはですね、単独で、壱岐市単独で、で、昨年の12月には、博多港フェリーターミナル下船港施設等の整備についてと要望書を、対馬市長とともに、福岡市長、吉田市長に手渡しをしたところでございます。要望の趣旨、重要性を理解していただき、前向きに検討するということでございましたけれども、今のところ改善に向けた具体的なお話はございません。その時のお話で、実は、市だけでなかなか厳しいんだと、九州地方整備局の、に、向こうのマリンメッセも含めたところのですね、総合的なことで持っていきたいというようなお話もございました。そういったことで、実は九州地方整備局の副局長さんに、お話もいたしました。そういう計画も、具体的に今ないんだというお話でございましたが、今、議員お話のように、エレベーターも含めたところで、再度、要望したいと思っておりますし、私は今の下船するときと乗船するとき、乗船するときはターミナルからこう歩いてきますけども、下船は途中でこう降ります。で、あれが、果たして、もう、乗船客と下船客をこう、分離するということで、ああなっとるんでしょうけれども、野外にですね、例えば、ボーディングブリッジの先に、まあ、いろんなとこ、まあ、そうではございませんが、通路の途中にですね、 ポツンとこう、エレベーターが置けるのかなという、そういうこともわかりませんけれどもですね、いずれにしましても、バリアフリー化に向けて、福和市長とお話したいと思っています。
千葉周議員。
それはですね、今の時代ですからですね、できることはないとです。ゴーディングブリッジの通路を広めてですね、あそこにこうやれば、外は鉄筋で囲うてもできんことはないわけですから、もう厳しい人に私言いますとですね、これはもうやっぱり壱岐島はですね、やっぱ長崎県だから、なかなか荷物よりじゃないかろうか、あなた方が一生懸命言うてくださいというくらいのことですよ。まあ、それでですね、まあ、20年に予防しちゃうならですね、再度、これはもう、早急にですね、要望していただきたいと思っていますし、そして九州優勝に私行ったときにですね、この、PR をですね、九州優勝の PR は足らないよと、その私、後藤翔士のあたりに乗ってみるとですね、すべてテレビで放映して、後藤のいろいろな教会とかいろいろ観光地を説明しておりますよと、それで、まあ、情けは人のためならず、周りもおったら自分のためですよと、結局、息のための宣伝をするとですね、自分たちには、小売人口が増えるわけですから、効果があるわけですよと。あなた方は船が、ビジネスが出ますと、ある程度着席して、安定した頃に、ビーナスの絵とヘリの絵が、テレビが出てきてですね、皆さん方に快適な船旅をとか、いうようなことをやっておりますけれども、私はそうじゃなくて、観光協会とも協力しなきゃいけないわけですけれども、池博物館の、が、オープンしましたよとかですね、それから、グルメはここで、カップはここにあります、旅館はここにありますと、どうか利用してくださいというようなことをですね、6本あれで来るわけで、ヘリ、対馬、筑紫、それから呼子、唐津航路ですね、それジェットヘリが2艘ですから、まあ、そういうことで6本あれで来るでしょうかと、実質的にその取材に行って、自分たちもやったらどうですかというようなことも、私も申してきましたのでですね、そして、いつか市長も言われておりましたけど、ビーナの一国の博物館の壁面もないわけですね。それでそうしたこともですね、もう少しその、壱岐対馬のために、そうした宣伝もせんとですね、自分たちのことばっかり言うといかんじゃないですかということで、私も苦言を申しておりましたので、まあ、ついでいかっしゃったときはですね、私は言うたって言って、言うと、言うございますから、ぜひ一つお願いいたしたいと思っています。3分残りましたけど、ここで終わります。